休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
またまたですね、ちょっと日曜日収録、日曜日配信ということですね。
そうですね、
やっていこうかなと思うんですけども、
はい。
あのちょっと関係ない話なんですけど、
うん、
今日あの歩行というのをやってきて、
はい。
で、まあ話した内容が、あの福岡勉強会すごい良かったよみたいな話をちょっとしてきた。
ああ、そうのね、うん。
はい。で、まあ内容は、まあ前回の休日会議で、藤岡さんのセミナーの、あのごくごく一部の概要みたいなのを公開したので、そちらをチェックしていただきたいんですけど、
はい。
で、自分もこう資料をね、改めて作っている中で、
うん、
日曜日、なんか、ちょっと時間作りたいなって自分の中で思ったんで、
うん、
なんか頑張って日曜日収録を少なくしていこうって思ってます、勝手に。
ごめんね、ほんと。
そういうことじゃなくて、あの僕もなんか、なんちゅうね、こうギリギリになってお声掛けするのをやめようって思いました。
いや、僕も本当にね、
はい、
今週こそはと思ってたんだけどね、まさかまさかので。
いろいろトラブルというかね、いろんなことが重なるとなっちゃいますよね。
あの飲み会を続けるのはね、
はい、
あの本当調整しないとっていうのはね、なんかまとめてさ、
その、
ね、
はい、
去年末、昨年末とかに、
はい、
じゃあ飲みましょう飲みましょうっていろいろお声かけいただいたものが、
はい、
僕はまとめてその1月後半2月に入れてしまったっていうのもね。
あ、なるほどですね。
そうそうそうそう。
こうあれですね、空腹時にスーパー行っていっぱい買っちゃって、あ、食べきれなくなってみたいな感じですかね。
まあ、そうそうそう。でね、今日はあれですよ、
はい、
まずこう3月の、ね、16日にね、
はい、
マーチャントクラブでまあセミナーがあるわけですけれども、
はい、
あ、セミナーのお知らせかとちょっと思わないで聞いていただきたいのが、
はい、
なんだろうな、こう、まあ、登壇するのはね、添田正人さんという方で、まあ、僕らはもう十数年の付き合いがある、うん、独立して25年経つのかな、
はい、
くらいのベテラン経営者さんなわけですけれども、今回添田さんに登壇をお願いした理由として、
はい、
まあ、何週間か前にも喋った内容だけれども、
はい、
これからビジネスを始める方々がね、
うん、
まあ、情報発信をしていこうっていう中でも、無理してるところもあったりとか、
はい、
ちょっと間違えて発信しちゃった、背伸びしちゃって発信しちゃってるとか、
うん
うん、なんかその発信の方法にもね、いろいろあるというところとかね、
はい、
せっかくこうビジネスに興味を持って、
はい、
インターネットを活用してよし頑張ろうって思ってる中で、うん、それを抜け道がいろいろあるのを知らないまま、
うん、
やめてしまうのは非常にもったいないなと。
抜け道、はい、
いろんな考え方があるってことだよね、ビジネス。
あ、そうですね、はい。
で、その添田さんが、主軸としてる考え方の中に、
はい、
まあ、ご本人もたまにね、言葉で出てきてるんで間違いないと思うんだけれども、
はい、
ランチェスター戦略という
、
ね、
うん、
言葉、まあ、聞いたことある人も多いと思うんですよ。
はい、
まあ、分からない方向けに喋ると、
はい、
僕もざっくりだけど、
はい、
まあ、ランチェスター法則っていう、なんだろう、戦争理論みたいのが元になっていて、まあ、一次法則、二次法則みたいなの確かあって、
うん、
一次法則はその、なんていうの、戦争だとさ、均等に入るのかな、
はい、
一騎打ちとかさ、
うんうんうん、
局所的な戦いでの、まあ、こう数値の出し方があって、
はい、
でもう一つはその遠隔とか広域戦、こう、
はい、銃
だよね。そういうのの戦争法則みたいな、
はい、
戦闘法則と戦争法則がある中で、まあ、なんて言うんだろうな、こう武器効率とかさ、
はい、
兵士の数みたいなもので数値理論出してくんでね、
うんうんうん、
でそれだけ聞くとな意味がわからないかもしれないんだけど、
はい、
そうだな、ちょっと具体的に言うと、例えば奇襲攻撃とかだと、
はい、
桶狭間の戦いみたいな、
うん、
うん、そういうのは局地戦に持ち込むみたいなね、
はい、
あと武器効率とかだと、例えばさ、
こう、はい、
一方バンバンやってた長篠の戦いみたいな、
はい、
ああいうのもこうランチェスター法則で説明がつくわけですが、 まあ、その経営学への転用っていうことにおいては、
はい、
あの賞が大に勝つための方法論として結構知られてるのかなと思っていて、ただビジネスで生かすとなって、まあ、そういう書籍も出てるけれども、
はい、
実例っていうのは結構大企業のが多いんだよね、
う
ん、
そうですね。
で、まあ、実際にじゃあ 99% を占める中小企業であったり個人事業主であったり、
うん、
本当にこれからちょっと少資金だけれどもビジネス挑戦してみようみたいな人は、具体的にどう活用すればいいのかっていうのはなかなか落とし込めない。
いや、本当それはあると思います。僕も書籍を読んだって記憶あるんですけど、何も残ってないです。
うん、これここまでの説明でね、本当僕は間違えてないことを祈るんだけどね、僕も本読まないんでね。
はい、
でその25年間にわたって今もなおこう経営者として活躍している添田さんに、
はい、
実例とまあ共にね、こう活用の仕方とか視点考え方っていうのを直接話してもらうのが一番分かりやすいと思ったんだよね。で、添田さん自身はその、まあ、いろんな事業やっていて、
はい。
一言では説明できないくらいの事業の数をやられてるけれども、新規参入することがあるわけじゃない。
はい。
その時に未経験で新規事業へ取り組む上でも、
はい。
その勝ちどころってのを見つけて結果につなげているとい
や、す
い
ごいで
う
す
のがやっぱすごいところで、
ね。はい。
もちろんそれはランチェスター主軸としながらも、その戦略家としての
うん。
添田さんの独自性っていうのは鍵は握ってるわけだけれども、
はい。
なんだろう、相手が想像しない一手を打つとかさ、
うん。
大多数がやってることからやってるからこそ効果がある変化球みたいなものは僕もすごい大事にしてる部分で、
はい。
でも添田さんはさらにこう歪みを埋めるとか、
歪みを埋める。はい。
こうなんて言うんだろうな、こう台頭していく人とか
はい。
サービスとか企業とかがいる中では
い。
必ずフォローできない歪みみたいなものが、まあ、そこを埋めてポジションを例えば取るとかね。
はい。
そういうこう、語弊を恐れず言えば裏を書くという部分
はい。
においても、すごいこうワクワクする発想を持っていて、
うん。
二人きりで本当飲んでるとね、あっ
はい。
という間にこう終電がなくなるぐらい、
うん。
そういう話でね、盛り上がったりとかしてて、
はい。
で、これはぜひ一度みんなに聞いてもらいたいと思いながらも、皆さんはこうあまりこう表でね、発信して
はい。
バッとやるタイプではなくて、
うん。
僕ら経営者側にとっての有名人みたいな
はいはい
とこ
は
ろなので、まあ、そこもポジショニングのもちろん一つだとは思うんだけれども、
いはい。うん。
ね、ついに10年ぶりに立ってくれるっていうことで。
はい。いや、そうですね。
そうなん
僕が初めて、いわゆるインターネットビジネスの教材というものを作ったのは、添田さんのへのインタビュー教材なので、
うん。
僕は添田さんの話を8時間ぐらい聞いてるんですけど、
そうだよね。
なんでしょうね。まだ募集の内容、今ちょっと僕の思いつきで今喋ってるんですけど、今回一般募集で、まあ数名募集したところに、特典として逆マーケティングとかつけますか？
ああ、それはいいんですか、小川さん、それは。
添田さんに確認を取って OK もらえたら。
ああ、健太の人生初教材というかね。
はい。
だから、あれ、なんだっけ、自分で音声聞いて全部自分で文字起こししたんだっけ。
そうですね。もう二度とやらないかなと思います。
すごかった。でもあれからももう10年経つ
はい。
わけでね。
そうですね。
健太君
これは
得意な
驚いた話、すみません、なんですけど、添田さんが、まあ、お花見を、やってる時期が、やって、やられてるじゃないですか、割と。王子のあたりで。で、そこだったと思うんですけど、で、とある会の時に、大根さんがいらっしゃって、で、ちょっとお話ししたんですけど、で、大根さんが一番初めて買った教材が逆マーケティングらしいです。
ごいっすね、それはまた。ああ、そうだったんだね。いや、ほんとね、だから、添田さんの話聞ける機会ってあんまりないと思うんでね。
そうですね。
皆さんね、聞いてくださってる方が、
はい。
皆が皆そのビジネスってものを長期的に続けていこうとは思ってると。
はい。
で、一つの事業だけでは難しい局面っていうのは出てくるんだよね。
いや、絶対そうですよね。はい。うん、
そんな時に事業形態にとらわれずに、ここで勝てるっていう勝ち方を策定することができたらどうでしょうかっていうところで。
すごいですよ。25年という年月の重みがちょっとわからないぐらい重いですもん。
重い。だってその中ではさ、はい、それこそ何こうインターネットのインフラが整っていく過程っていうのを25年ってことはそういうところにもいるしね。
そうですね。はい。
うん、その中ではなんか突出してこういう事業が流行り、ああいう事業が流行り、何か衰退しっていういろんなライフサイクルを、ある意味生き抜いてきたというのは、
はい、
まあ、藤岡さんのね前回のもそうだけれども、
はい、
長く続けてる方から打ち出される言葉の重み、
はい、
大きいなと、
はい、前回のその藤岡さんのセミナーの時にも思いましたけど、やっぱりその長くこうやられてる方はくくってる修羅場の数が違うので、
うん、
こうありますよね。なんでしょう、言葉に非常にしづらいんですけど、その長くやられてるからこその重みというか言葉の節々にすごく感じられるので、
うん、
ぜひ浴びてほしいですよね。
まあ、添田さんと池袋の、ね、お好み焼き屋で、
はい、
まあ、どうしていきましょうかって今回っていう話をしていく中でも、
はい、
まあ、その追い抜かれれば追い抜かれるほどチャンスがあるっていう、
お
その見方だから追い抜かれるとか、
はい、
誰かが台頭して自分が出遅れるっていう発想はないわけですよね。
なるほどですね。
それは別にドンとなんか行った人がいることによって自分が埋もれて不利になるとかではないっていうところ、
はい、
ちゃんとしたその攻め方があるっていうのを、
はい、
これは、まあ、ビジネスまだやってないっていう方はね、
はい、
ちょっとまだやってないという方よりは、
うん、
ある程度やってる方に僕はちょっと来てほしいなと。
あ、そうですね、
うん、その方が即活かせると
思う、はい、
その発想、視点、考え方、
うん、
なのでこう自分自身のこう事業発展に、使用するっていうのはもちろんだけれども、
はい、
他社の事業発展に使うっていうことをどちらも体現してるのが添田さんなので、
はい、
うん、この添田さんのね戦略家としてのこう知恵に触れてもらえたらなと、
はい、
うん、結局昔10年前か、
はい、
僕が提案したセミナー価格があって、
はい、
添田さんはでもその10倍の価格で結局満員にしたっていう。
そうですね、はい。
あったしね、面白いと思う本当に、
はい、
いろんな考え方があるなっていうところでね、3月16日ですね、
はい、
うん、
場所は池袋です。
池袋です、
はい
はい、うん、市場の動向に合わせて打ち出すことができるっていう強みは、
はい、
心の安定にもなるかもしれないですね。
うん、うん、そうですよね。なんかっていうか、なんかすいません、一つのことでうまくいってるときってなんかずっと続くような気がするじゃないですか、
うんうんうん、
でも気のせいじゃないですか。
そうなんですね、
うん、で要はそこの波乗りじゃないですけど、
うん、
次から次へとこう泳ぎ渡いでいるのっていうのが表現が正しいかどうか分かりませんが、
うん、
ここはやっぱりすごいんですよ。本当にすごいなって思ってます。
うん、でも10年だけでも相当変わるじゃないですか、
はい、
流れが。健太がね、まあ、ちょっとメイリスにも書いてあったけどさ、
はい、
ね、マグマグでドーンとやってる方々が、
はい、
マグマグの、まあ、運営方針上いろいろね、
はい、
変わってメルマが削除になっていくみたいな、
はいはいはい、
そこで号外広告中心に、富を築いてきた人、
はい、
たちもいるわけで。
そうですね、
うん、そこもね、やっぱそうガラッと変わるというかね。
変わりますよね。
なんかそういうところでどう向き合っていくのかとか、
うん、
うん、これはねやっぱさらに10年どころか25年の歳月なので。
そうですね。聞いてみたいこととかあれですね、ちょっと今勝手に言っとこうかな。 いや、どう種をまいているのかをすごく知りたいですね、僕は。添田さんが、いろんな、もちろん、理想、添田さんって一人じゃないですか、人間としては。いろんなことをされてる、原動力というか、どう種をまいてやってるみたいなのとか、めちゃくちゃ気になりますね。
そうだよね。お友達と2人では起業したこうリフォーム会社みたいなのもそうだけど、
い。はいはいはいはいはい。
あれはソイラさん、プロではなかったですからね、
はい。あ、
リフォームの当時。一応
そう
その
なん。は
素人リフォーム会社みたいな、
い。
でも1年でやっぱ1億は達成してたりとか。
すごいな。
あとは僕が、いや、まあ、1000いくらですかねみたいに言っちゃったセミナーも、当時そうなんだよね。決して有名ではない、
そうですね。
有名な方々、アフィリエイターとかを集めてのセミナーで、満席にするって、これは集客の仕掛けとかね、値段設定とか、高額席とかをね、高額に感じさせないとかね、そういうのもあったりとか、あとは、コンサルティング会社みたいなところとかでも、20社以上かな、のクライアントさんと一気に契約をしていくとかさ。
へえ、あ、そうなんですね。
どこまで言っていいんだろう。あと、後発になるんだけれども、アマゾンの事業を軌道に乗せていくっていう、いろんなとこ提携していくっていうのも。通販事業もそうだしね。これね、いろんな分野を縦横無尽に
そうですね。
いうところもね、必ずその共通の視点、発想っていうのがあるわけで。で、僕がソーヤさんと打ち合わせてる段階で、いろいろ話してたことが、ソーヤさんがいろんなやられてる事業、やってきたことっていうので、ソーヤさんはこうこうこうして、こういう結果を出したっていうのを伝えてもらうのはもちろんなんだけれども、じゃあこの時、皆さんだったらこういう状況下ではこうした方するとうまくいくよみたいな、そこまで落とし込んでお伝えしていう話はしてるので、僕もね、今回その資料のレジュメとかをね、見るわけではないので、僕も一参加者として、非常に楽しみな会談。
僕から添田さんに参加者限定で逆マーケティングの配布をちょっとお願いしてみるので。
声がだいぶね、若いんじゃないの。
ああ、そうですね。ちょっと自分で、ちょっと恥ずかしいんですけどね。
10
まあ
年
で
と
も、
ね。
主役はもちろん添田さんで、添田さんのお話たくさん入ってるので、すごくいいコンテンツ、なんか相性がいいんじゃないかなと思ってます。
そうですね。でも最近のセミナーでは、当日その場でしか伝えない部分というか、映像をカットしてる部分もね、あったり
そう
す
でする ね。
ので、ぜひ来て、せっかくなら懇親会一緒にというところでね。
そうですね。一応当日、そのセミナーに参加いただいた方でグループ作って、ちょっと配布っていう形を目指したいなと思ってます。3月16日土曜日ですね、池袋にて、募集面何名ぐらいですかね。
5名にしようと思ってます。
わかりました。です。詳しくは記事の方に、本編の方に、フォームですかね。情報を書いてありますので、そちらからご連絡いただければと思います。おそらく LINE アットが入り口になるんですかね。
そうですね、ライアットで連絡をもらえるのが一番、早いかなと。
それでは今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。